は愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。今月最後のこの時間は宇都宮市の大木雄一郎広報官にお越しいただきました。広報官こんにちは。
こんにちは、
ありがとうございます。
私何度もお会いしたことあるんですが、リスナーの皆さんは初めてかなと思いますので、うん、ご紹介させていただきますね。
はい、お願いします。
大木広報官は広報課をはじめ観光コンベンション協会事務局長、うん、それから観光交流課長、うん、経済部次長を得まして現在の広報官という役職に就かれています。はい、で広報官という役職は広く宇都宮市を周知するというような役職ですよね。
う
ん、
そうですね、
はい、ね、まさにこう PR にはうってつけの役職。
そうですね、
いろいろ伺ってきますんで今日よろしくお願いいたします。
こちらこそです、よろしくお願いいたします。
さて広報官、8月12日にロンドンオリンピック閉幕しまして、宇都宮出身者頑張ってくれました。なでしこジャパンの安藤選手、鮫島選手が女子サッカーで初の銀メダル、うん、そして作新学院高等学校の萩野選手が日本の男子高校生では56年ぶりの銅メダルを獲得するという、まあ、なんとも輝かしい活躍ぶりでした。
そうですね、本当ですね、まず本当にオリンピック始まりまして、萩野選手の銅メダルから、はい、日本選手団の息がぐんとこう上がって、まあ、考えてみたらもうメダルラッシュ最終的にはですね、これまでにないということで、私どもも本出身の選手がかなりおりましたので、うん、その度に夜中まで、翌日寝不足みたいな感じの、はい、応援をさせていただきました。
本当に、まあ、嬉しい悲鳴と言ってもいいのかなと思いますけれども、はい、目が離せませんでしたよね。
本当ですね、はい、
まあ、そんななでしこのお二人には市長特別賞というのが贈られまして、はい、先日22日に鮫島選手が贈呈式に出席されましたよね。
はい、残念ながら安藤梢選手がですね、すでにドイツのリーグが始まるということで、うん、先にお帰りになってしまったということもありまして、はいはい、鮫島さんお一人の贈呈式になったんですが、宇都宮市役所の1階の市民ホールには約300名の市民の皆さんがおいでいただきまして、はい、一緒にお祝いをさせていただきました。で副賞としてですね、まあ、昨年のワールドカップの時にも宇都宮餃子会からですね、はい、餃子100人前ということで贈呈があったんですが、今年もその餃子100人前と、それに加えて宇都宮商工会議所からですね、はい、特選A5 ランク宇都宮牛のステーキ20人前ということで、はい、贈呈をさせていただきました。鮫島選手はですね、やっぱり相当餃子が好きらしく、何回も嬉しいって言ってました。
本当ですか、はい、100人前って結構ありますけど。
そうですね、
でもきっとなくなっちゃうんでしょうね。仲間の皆さんと一緒だったら結構ですね、
昨年のワールドカップの優勝の時にも鮫島さんに100人前やったんですが、はい、彼女が素晴らしいところはですね、自分のものにしなかったんです。出身高校が、仙台にありまして、はい、当然被災をしてしばらく経ってたということがあって、サッカー部の合宿所にですね、その100人前を送ってほしいということで、はい、そういうような活用をされていました。今回は多分食べれるんじゃない
ですか。我々も見習わないといけませんな。本当に、はい、
素敵ですね、いやでも本当にとても暑い17日間でした、はい、で今度31日からはパラリンピックが今度始まります。
そうですね、
宇都宮からも市職員でいらっしゃいましたよね、増渕選手、はいはい、車椅子バスケットボールの日本代表に選ばれました、うん、出場することになってるんですが、頑張ってもらいたいですね。
そうですね、ぜひ本当にメダルを見たいですね、持ち帰ってほしいですね、はい、
本当にこの宮っ子たちの飛躍が目覚ましい夏になりましたけどね、はい、でここで今回どんなお話をしていただけるんですかね。
はい、
はいはい、急に硬くなりますが、今日は救急医療についてお話をしたいと思います。はい、救急車の出動件数がですね、全国的に増加傾向でございます。宇都宮市でも平成23年の出動件数が、昨年のですね1000件以上上回ります1万9951件で過去最多となりました。しかし実はですね、救急車で病院に搬送されたものの、約半数の人はですね、入院を必要としない軽症と判断された方なんです。
この救急車の利用が増えると重症患者の方が必要な処置を受けられない可能性も出てきますよね。
そうなんです、うん、さらにあの夜の方が空いているからとか、はい、昼間は仕事があるからなどの理由でですね、うん、夜間や休日に救急医療機関をコンビニ感覚で利用する人がいます、
うん、
まあ、このために救急外来が混み合って本当に治療が必要な方への対応ができなくなってしまいます。市民の皆さんには救急医療の適正利用についてご理解ご協力をいただき、今から紹介する4つのことについて普段から心がけていただきたいと思います。
はい、4つのことですか。
はい、
それは一体どんなことでしょうか。
はい、まず1つ目は救急車が本当に必要かよく考えて利用をしていただくこと、
はい、
そして2つ目は普段から相談できるかかりつけ医を持つこと、
はい、
で3つ目ができるだけ昼間の診療時間内に受診すること、うん、そして4つ目は夜間休日の救急な病気の時にはまず夜間休日救急診療所を受診していただくこと、
はい、
この4つを普段から心がけることが大切だと思います、はい、またお子さんがですね急に病気になってしまった時とかについては栃木子ども救急電話相談に相談するとご家庭での対処方法を看護師さんが電話でアドバイスしておりますのでこちらもご利用ください。
なるほど。私たちはどんな時に救急車を利用すればいいですか。
はい、そうですよね、うん、まず呼びかけてもですね、はい、返事がなく意識がない時、
うん、
また急に激しい頭痛腹痛などがある、そして呼吸が苦しい、
はい、
そして顔が真っ青になっているとか、うん、出血が激しいなどのように緊急性があるときは遠慮なく119番通報をして救急車を呼んでほしいと思います、
は
い、
ね、大切な命を救うため、また救急医療を本当に必要とする人のために私たち一人一人が救急車や救急医療機関の適正な利用というのを心がけなくてはいけません
よ、う
ん、
そうですね、はい、
さあ広報官、はい、まあ、残暑厳しい今の季節で、まあ、もう間もなくね行楽の秋が近づいてきますけれども、まあ、皆さんにはね、なるべくこう救急医療を使わず元気に過ごしていただくのが一番いいんですけれども、
ね、
お車でお出かけになる方も多いと思うんですけれども、はい、まあ、市内のこれからのおすすめスポットというのはありますか。
そうですね、おすすめのスポットといたしましては、ロマンチック村がですね来月の9月の22日土曜日の日になりますが、市内では初の道の駅としてオープンします、
はい、
道の駅になりますとですね駐車場そしてトイレが24時間使えるようになります。また新たに設置される情報コーナーで近隣や周辺の観光情報を見ることができますのでぜひご活用ください。
あ、
まあ、できれば口コミでですね東京方面、はい、関東方面の皆さんにですね宣伝していただければ非常にありがたいなというふうに思っております。
道の駅となって、ね、もっと便利になりそうですよね、はい、イベントというのもあるんですか。
はい、そのオープニングイベントといたしまして9月の22日23日の土曜日曜になりますが、オープニングイベントが行われます、
はい、
まあ、詳しくはですね広報誌の9月の25ページをご覧いただければありがたいなというふうに思っています。
はい、わかりました。さらに便利で魅力的になる道の駅宇都宮ロマンチック村、行楽の秋を楽しみたいですね、ここでね、覚えておきたいと思います。そして他に楽しい情報というのはありますか。
はい、今日持ってまいりましたが広報誌の9月号のですね、
はい、
の中に街中お楽しみブックが織、はい、り込まれております。
はい、
まあ、全世帯にこれが配布になります。その中にはですねこれから行われます中心市街地でのイベントの情報がぎっしり詰まっています。9月8日9日にはフェスタイン大谷2012が、そして9月9日には宇都宮カクテルナイトが開催されます、
うん、
まあ、他にもたくさんのイベントが予定されています。ぜひ街中お楽しみブックを広報誌から取り外してですね、
はい、
ご活用いただければと思っております。
はい、わかりました。とても楽しそうですね。早く手に取って見てみたいと思う方も多いと思うんですけれども、うん、見かけた際には皆さん手にしていただいてどんどん街中にお出かけいただきたいと思います。街中お楽しみブックと言います、ね、これを片手に中心市街地にも足を運んでくださいね。ということで様々な情報をお伝えしましたが、本日の出演は、住めば愉快だ宇都宮、宇都宮市から大木雄一郎広報官でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。